Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
TBS Podcast。
時刻は6時30分になりました。5月6日金曜日です。
TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティは所属事務所会議室から本日はリモート出演しておりますライムスター歌丸です。そして、
はい、金曜パートナーは TBS ラジオ第6スタジオからお送りしています TBS アナウンサーの山本貴明です。ここからは週刊映画辞表ムービーウォッチメン。今夜歌丸さんが扱うのは老少女の目覚めのジュリア・デュクルノー監督最新作チタンです。では歌丸さんお願いします。
前の回から出てきた若い観客たちが思ってたのと違った口々に言ってるのも印象的でした。さあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメン。今夜扱うのは日本では4月1日から公開されているこの作品チタン。老少女の目覚めで世界に衝撃を与えたジュリア・デュクルノー監督長編2作目。幼少時に交通事故に遭い、頭にチタンプレートを埋め込まれたアレクシアはそれ以来車に対して異常なほどの執着心を抱くようになっていく。成長しダンサーになった彼女は取り返しのつかない罪を犯す。逃亡生活の末、息子が行方不明となり孤独になる中年男性バンさんに出会う。主人公のアレクシアを演じたのは映画 初主演のアガトルセルさん。バンさん役はフランスのベテラン俳優バンサン・ランドンが演じた。第74回カンヌ国際映画祭で最高賞のパルムドールに輝いたというね、あの審査委員長なのかな、あのスパイク・リーが発表の順番を間違えちゃって最初にパルムドールをね、これうっかりバラしちゃうという大変なね、なんていうかな、ちょっと失態というかドタバタもありましたよね。はい、ということで、チタン見たよというリスナーの皆さんからのねメールをいただいております。ウォッチメンからの鑑賞告ありがとうございます。メールの量は、多い、あ、そうですか、注目度が高いんですね。賛否の比率は褒めの人がおよそ7割、主な褒める意見は凄まじい映画、痛くてグロい、だが最後まで目が離せない、ホラー映画のように見せかけて女性があらゆる制約から解き放たれて解放されていく映画だったなどございました。特に女性観客からは感動した、オールタイムベスト級などの声も目立ちました。一方ダメだったという方の意見は主人公の意図が分からず何を伝えたい映画なのか理解できなかった、その一方描きたいことは分かるが痛い描写や性描写が多すぎて無理などもありました。代表的なところをご紹介しましょう。エイプラさん、23歳学生の方、今回の、チタン現時点で今年ベストオールタイムベスト級に私の心に刺さりました。冒頭父親とのドライブシーンから、異性親子2人の関係性が妙にリアルでした。愛してほしいアレクシア、愛しているが表現できず触れ合えない父親、事故によってチタンを埋められ金具をつけられたアレクシアはまるで茨の冠をかぶったイエス・キリストのようでした。あの聖書というかね、そういう、聖書とか神話のなんていうのオマージュというかな、そういうのは前編にこう散りばめられている作品ですよね。成長したアレクシアがかんざしで殺人を犯すシーンが印象的、しかし意外にも2人しかかんざしで殺していません。かんざしは女性を表したのと同時に男性器の象徴として彼女に性的な関係を迫る男女2人に襲いかかっているようでした。まるでクロノデンバーグ監督作ラビットを彷彿とさせました。そして老いを恐れ愛したい男バンさんが登場。バンさんランドンの絶妙な表情は見事、懸垂ができず暴れるシーン、切なさと狂気が入り混じっていて個人的に好きです。男と女の両性、有生物と無生物の両性として変化していくアレクシア、赤の他人ながらも歩み寄っていく描写、冒頭の展開から想像できないほどのヒューマンドラマでした。ラストアレクシアがやっと自由になれたのだと思いました。愛を知ることによって出産し生まれ変わる、次の世代へ託しているという感想をどこかで見ました。しかしあれは既存のアレクシアという体を持った生物から解放されたのだと思います。体というこう区域から解き放たれたというかな、肉体からもね、今までいろんなものに縛られ続けていた彼女が新たに生まれ変わった、そんな物語だと感じました。ここで私の中の何かが救われた気がしますというエイプラさん、とかですね、マリコさん、史上ベストだったからこそ生まれて初めてラジオにメールを寄せます、ありがとうございます。私たちは頭で認識していても、妊娠速度や老いをコントロールできません。そんな身体性を巧みに切り取り一方通行にしか生きられない私たちが、私たちらしくあるとは何なのか、尊むべきものとは何なのかを描ききり、異物化した少女があらゆる典型や関係性を破壊し衰弱しつつある老婦が全部丸ごと受け入れて行き着く最後は神々しさを覚えましたというような、ご意見だったりとか、他の方もですね、生涯ベストというふうに書かれている方、特に女性の、感想が本当 当に多かったです。ありがとうございます。一方ダメだったという方もご紹介しましょう。もつもつさん、とても際どいショッキングな作品なのは確かですが、個人的にはいまいちでした。自分には主人公の動機が曖昧に感じられて終始感情移入できませんでした。感情移入しづらいのはね、これ監督も認めてますけどね、そういうタイプの主人公だというふうに言ってますけど、序盤で事件を起こす描写から彼女がどう思って行動しているのか、ちんぷんかんぷん、語話的な描写や新手のセックスシーン、疑似家族的な描写は良かったのですが、物語の本筋でもある主人公が何をしたいのか、何を求めているのか全く分からずモヤモヤしっぱなしでした。確かにそういう作品で面白いものもたくさんありますが、今作は性と、性ね、立身弁の方、性を描いている性だと思い作品だと思いますので、主人公の根っこの部分は肝心です。パルムドール受賞作と聞いて期待していた分少し残念ですというようなご意見もございました。ということで、チタン、私もヒューマントラスト有楽町で見てまいりました。2回見てまいりました。さっきも言ったように後ろの列にいたおじさんが結構声出す人で、要所の笑える描写に、いちいちしっかり笑うのはいいとして、痛そうなシーンになるとおおおおといちいちもだえるのが本当に面白くて、最高の映画体験でした。はい、ちなみに劇場に関連したことで言いますと、やはりパンフレットですね、劇場で売られているパンフレット、もうキレッキレのデザイン、誰かなと思ったら我らが大島イデアさん、そして中山隼人さんによる、ぶっ飛んだデザインも素晴らしいし、中身の記事もですね、ページ数の割には非常に充実していると思います。映画監督小林正人さんによるキーワード解説とか、宇野これまささんによる、音楽解説、これジュリア・デュクルノ監督音楽使いがすごくセンス良かったりするんで、このあたりはぜひパンフを買って宇野さんの解説なんか見ていただきたいです。おすすめのパンフでございます。ともあれですね、これくしくも先週のハッチング不可と同じくデビッド・クローネンバーグの影響を強く受けたヨーロッパの女性の新鋭監督の作品というところね、なんかある意味ちょっとくしくも通じますよね。どちらも肉体のグロテスクな変容とその新たな生物もしくは新たな人間の誕生までを描くという、ただし作品としてのアプローチとかあり方はむしろ対照的で、ハッチングとは、先週のハッチングは言ってみればアート映画的なテーマを、とことんジャンル映画的な、ある種俗っぽい語り口でやって、語ってみせるという作品だったのに対して、本作チタンはもちろんね、カンヌ映画祭でパルムドール最高賞を取ってるぐらいですから、作りとしては完全にアート映画のそれですよね、ホラーとかのジャンル映画的なに扱ってもおかしくない題材をアート映画的に語っている、まあ、ハッチングとは逆のアプローチをしているという言い方もできるかと思います。ということで、今回はとにかくですね、脚本監督ジュリア・デュクロノンさんという方の名前、しっかり覚えて帰ってねといったところですね、ジェーン・カンピオン以来の、ねまあ、女性監督としてはカンヌ・パルムドール、しかもジェーン・カンピオンはチェン・カイコーと、ね、同時受賞だったので単独受賞としては初めてということみたいですけど、この方ジュリア・デュクロノンさん、燃える女の肖像画のセリューヌ・シアマさんなどとも同じ、ラ・フェミスというですね、国立高等映像音響美術学校の脚本家卒業ということで、まあエリートですね。で先週のね、フィンランドのハンナ・ベルイホルムさんもそうでしたけど、まず注目され高く評価された短編があって、でそれがもうすでに完全にその一貫した作家性のようなものをもう本当に明白に示してもいるという、ジュリア・デュクルノーさんの場合はですね、特にそれが顕著で、2011年の、21分の短編でジュニアというのがあります。これ YouTube で簡単に見られるんでぜひ皆さん見てください。ジュニア、主演もですね、続く長編デビュー作ロー少女の目覚め、2016年、ね、金曜パートナー山本孝明様の大好物のロー、そして今回のチタンにも同じジュスティーヌという役柄で名前で出ている役柄とか名前のキャラクターで出演している、ギャランス・マリリエさんという方だし、この短編の主演もね、で女性のその心身の変化成長というのをジャンルで言えばやっぱりそのクローネンバーグなどとも、直結するボディホラーと言われるようなジャンル、ボディホラー的な、つまり特殊メイクなどを駆使して一種その異様な肉体および精神の変容、なんならそれをこう分かります、虫の変態ですね、虫が変態していくっていう時の、体の様子が変わっていく変態のプロセスとしてショッキングに描いてみせるという、ジュリア・デュクロノさんの、まあ、その後も非常に一貫した明らかな作家性、すでにこの2011年の短編ジュニアでも完全に確立されてます。もう見れば一目瞭然です。でちなみにこのジュニアはですね、まだその少年みたいに見える主人公なんです。最初は性的にほとんどまだ未分化にも見えるような少女が、まあ、女性に変化していく、それをボディホラー的に描いていくという話なんですけども、で続くその長編デビュー作、ね、同じくそのジュスティーヌ役の、ギャランス・マリリエさん主演で、まあ、山本孝明さんも愛してやまない2016年のロー少女の目覚めは、少女がさらに性的に覚醒していく、 大人になっていく脱皮していく過程での話ですよね。でさらに今回のチタンは今度は妊娠の話なわけです。つまり女性のその成長のプロセス、その短編とそのローと今回のチタンでだんだんだんだんこう大人になるに従ってそれぞれのフェーズの女性のその身体的もしくは精神的、変化変容というのをテーマにしているということで、明らかにその一つの連続した流れとしてフィルモグラフィーを構築するようなしているような節も見られるということで、これあのパンフレットで小林正人さんも指摘されている通り、そのローとチタンはですねあえてその相似形を描くように作られているところもわざわざあったりするわけです。だったりするので、まあ、その意味ではこのジュリア・デュクロノンさんという作家の、全貌のようなものはですねまだまだこれから明らかになっていくかもしれない。例えばこのチタンっていうのの作品的位置づけも後から作品が増えていくに従って あれってこういう位置づけだよねっていうのがさらに広がっていく可能性もあるかもしれないという、だからまだまだ油断できない作家ですね。ちなみにこのジュリア・デュクロノンさん、この間にですね、まあ、早くもやっぱりアメリカから声がかかって、M. ナイト・シャラマン、ね制作組織のドラマサーヴァント・ターナー家の子守、Apple TV で見られますけども、のシーズン2、1話目2話目の監督にも抜擢されてます。でですねこれ見ると例えば1話目の人形というエピソードとかはこれトビー・ケベルさんが、演じる役柄がですね手を焼くんですね自分で。でその火傷の手のひなにできた水ぶくれをブチュブチュってこう潰すという、これは男性ではあるけどもやっぱりどこかこう自傷行為的でもあるボディーホラー、特殊メイク屈指のボディーホラー的グロ描写があったりして、まあこれを見るともう作家性って思いますよね。好きなんですねこういうのがっていうね、はい、感じだと思います。でいずれにしても今回のチタンはですね、まあ、これまで言ってきたようにその女性主人公の心身の変容というのをボディーホラー的に描く、でそれによってその、まあ、いろんなもちろんそのいろんな受け取り方できるんですけど、それによって例えば女性の肉体とか性の在り方に対するですね、まあ、その一般社会的な通念をまあぐいぐい揺さぶってくるみたいな、そういうまあジュニアからそのロー、まあ、一貫したそのテーマの、まあ、ある意味最新発展系、これは間違いないわけですチタンがね。と同時にですね今回のチタンはそこにさらに加えて、大きく言って2つの大きな要素が加わっていると僕は思ってて、一つはギリシャ神話とか聖書の要素を重ね合わせることで、つまりその神話的に語っているというか、偶話としてのスケールとか射程を広げているという点ですね。これがまず一つ大きい。あともう一つは先ほど言ったようなその女性の在り方に対する社会的通念へのその挑発的な揺さぶりみたいなものがもちろんメインテーマとしてずっと来ているわけですけど、それの対象物として今回のチタンは男らしさ、男性性あるいは家父長性という幻想というのをですね、主にそのヴァンサン・ランドンさん演じるキャラクターや、まあ、彼が率いるかっこつけで言いますよ男らしい消防団員たちなどを通じてそれを批評的にこう置いてるわけです。その置き方としてそのことによって言ってみればそのジュリア・デュクロの作品に、まあ、ずっと通底していたある種そのフェミニズム性みたいなところ、そこのメッセージ性がより鋭く浮かび上がる作りになっている。この2点が大きい。この2点において確かにローからさらに作家として大きくステップアップした一作にもなっているということだと思います。ちょっと順を追っていきますけど、まず冒頭ですねドア玉アバンタイトルのところ、まあ、タイトル出る前のところ、自動車 の内部の機構をですねまるでその内臓のような生物感とともにフェティッシュにこう映し出していくこうオープニングクレジットがありますね。まずここがもうね、来てんなもう来てんなこの映画って感じがする。もちろんあのデビッド・クローネンバーグのクラッシュとかそういう自動車みたいなものをフェティッシュに捉えた作品の系譜だし、もっと言えばそれの大元ですね、そのマシンをに対する一種性的なフェティシズムというのをその元祖中の元祖、ケネス・アンガーのスコピオライジングという1963年の実験映画短編がありますけど、もうスコピオライジング的なものもこれは直接的に想起させつつですね、で、車中のその娘と父親の姿があるわけです。でそこから交通事故が起きて、その娘主人公アレクシアは、まあ、頭蓋骨にチタンを手術で埋め込まれることになるわけですけど、ポイントは僕このお父さんやっぱ最初から娘とのコミュニケーションあんまりうまく取れてないしっていう感じがしますよね。はい、で撮る気もなさそうに見えるっていうか、あの話しかけるんじゃなくてこう音楽のボリュームを上げることで黙らそうとしたりとか、そもそもあんまりうまくいってる家族見えないっていうか、で事故もですね明らかにこれお父さんのせいなんですけど起こってるのは、なんかその詫びるとか後悔するとかすまながる様子もなく、なんかこうますます娘に対して心を閉ざすばかりの人に見えるわけですよね。で一方でこれお母さんの存在感が異常に希薄なんですよね。娘があんな事故起こってんのにお母さんが泣き叫ぶだのなんだのとかお父さんを責めるとかそういう描写もない。お母さんの存在が非常に希薄、ろくに顔も映らないという、感じ。要は 花からちょっと機能不全に陥ってるとか、なんかあんまりコミュニケーション取れてるように見えない家族というのが最初に示される。でその代わりと言わんばかりに、そのアレクシア、幼いアレクサは車そのものにもうベターっと、本来だったらお母さんに抱きついたりお父さんに抱きついたり、そのところ車に抱きつくという、そのアレクシアの姿とともにそれが最初の方で示されるわけです。でそれはもちろんラストと次になってるわけですね。ラストで誕生成立する新たな家族の形、新たな父と子の形、新たな愛の形というのと実は対になっているというのが実はこのオープニングだというふうに思います。でともあれですね、頭にチタンを埋め込まれたこのアレクシア、この頭の傷跡がですね、これ監督曰くもうあえてもう思いっきりギーガーっぽくしましたって言ってますね。ちょっとこうあえてグロテスクなこう感じにしてますよね。でそもそもこのチタンという言葉、元はもちろんギリシャ神話のタイタンなわけですよね。タイタン族なわけです。タイタンズ、タイタンズっていうのはガイアとウラヌスの子っていうので、まあ要はハイブリッドなわけですよ、神々の。なので、まあ、そのチタンというものもハイブリッド金属だし、肉と銀のハイブリッド、違う、肉と鉄のハイブリッドみたいなね。で新たなその生命とか新たな人間の形みたいなのを示すっていうのは、先ほどから言っている、まあ、H.R. ギーガーとかクローネーバーグ、これはもう監督自身影響を認めてます。このギーガーとかクローネーバーグ、そしてもちろん、塚本慎也監督、鉄道的な、そういう存在思想がベースになっているのは間違いないかなというふうに思います。でですね、そんなアレクシア、まあタイトルを挟んで成人した姿って、ここが面白い。またモーターショー的なところでダンサーをしていると、でまあまあまあ人気がある人らしいみたいになってるんですけど、ここまずですね、非常に流れるようなカメラワークでずっとこう歩くアレクシアの姿を追いながら、物語上必要な情報やニュアンスを無駄なくこうカメラを時々左右に振りながら入れ込んでいき、で最後カメラがバッていくと、もうアレクシアが踊り出すところになっているという、このカメラワークも含めたなんかストーリーテリングの巧みな手際、これはあのローでも発揮されていたジュリア・デュクルの監督、本当にお箱の技ですね。この流れるようなカメラワークで見せていくの本当にうまいですし、で、あとここはやっぱりその車の上でセクシャルなダンスをしている女を眺める男たちという、ある種こう非常に分かりやすすぎると言ってもいいような、まあ、そのジェンダー的な図式からですね、あえて始める、つまりこれ言ってみれば罠ですよね。オープニングでそういうところから始める、罠めいた作りっていうのもちょっとワクワクさせられるし、でそこからですね、まあ、アガとアセルさん、まあ、あんまりその既存の色がついていない、感じの新人を選んだという、ね、ことですけども、アガとアセルさん演じるアレクシア、まあ、はっきり言っちゃえばガンガン人を殺していくわけです、はい、でこれあのそもそも女性のシリアルキラーキャラクターを描くということ自体がもうジュリア・デュクロノさんあの一つの意図だったと言ってますね。要するにその男性のシリアルキラーキャラクターっていうのはいくらでも出てくるし、それでサイコパスでなんているけど、女性がガンガン殺していくみたいなのはあんまないし、それ自体が一つ居心地の悪さというか、男性のシリアルキラー以上になんかこう挑発してくるものがあるというかね、なんでそれを感じるのかを観客側にも通ってきますよね、それはね、でガンガン人殺していくんですね。なので主人公としては感情移入が困難なタイプだっていうのはもう、これは監督自身も認めてるところなわけです。なんだけどこれ面白いのはやっぱりただ快楽殺人をしているだけの人にも見えないあたりがポイントで、例えば 彼女がいつ殺人をしだすかっていうと、やっぱり無遠慮に性的な距離を詰めてくる対象へのやり返しであったりとか、あるいはそのやっぱりそれこそ老を思わせる性衝動と暴力がこの人の中では無意識にもうシンクロしちゃってんだなみたいな、どうにもなんないんだなみたいな感じのやつだったりとか、あるいはまあその後ですね、悪魔のまさに悪魔の生贄を思わせるちょっとダークなコメディ感すら漂い出す仕方なくの連続殺人、もうあの悪魔の生贄でもありますよね。え、なんで今日に限ってこんなに人来んのみたいなそういうこうちょっと黒い笑いがあるようなくだりもあったりとか、あるいは先ほど言ったように機能不全の親子関係、分けても父親に対する彼女なりの決別宣言なのであろうというところであったりとか、要はそのアレクシアなりの何らかのやむにやまれなさの連鎖でもあるなっていうバランス感が一応あるので、はい、とやはりですね、このジュリア・デュクロノさん得意の痛覚描写ですね、特に自傷的行為の描写、もしくはそのアレクシアのが疲れてるみたいなところとか、とにかくその主人公の肉体感覚の生々しさみたいなものがですね、いやおなく観客をシンクロさせちゃいますよね。そのいくら感情移入できなくても、痛そうとか辛そうとか疲れてるとか身体感覚にはシンクロしちゃうっていう、そういう効果もあると思います。ともあれそんなこんなで指名手配犯になったアレクシアが、まあ、今度後半ではガラリとその物語のトーンが変わって、その子供を失った父親であるバンさんというキャラクターのもとに、まあ、息子を偽って身を寄せることになるわけですね。これ皆さんだから前半のバイオレントなイメージで、バイオレントな映画バイオレントな映画と思うかもしれないけど、後半は実は、まあ、もちろん自傷行為みたいなものありますけど、後半は実は全然彼女暴力振るってないですから、 ていうね、むしろ暴力的なのは、まあ、周りにいる男性たちですね、暴力の匂いを指しているのは。で、でこの中盤がライトそのシフトチェンジする構成は、これジュリア・デュクノーさん曰く、まあ、ヒッチコックの影響、特に誰もが連想するのはサイコだろうけど、今回はどっちかというと私はめまいの影響だって言ってるわけです。でこれは確かにと思いました、テーマ的に。つまり失われた理想像を目の前にいる別人にまとわせようとすることでしか生き続けられない、つまり幻想しか愛せない男の話という意味で、なるほどこれはめまい的な話だというふうに思います。さすがデュクルノさん、そのあたりもね的確だなと思います。ともあれこの後半、愛を乞う人同士2人のまあ孤独な魂が危うく交差し、そして近づいていくというまあ話になっていく。この後半のポイントはやはり先ほども言った通り、そのバンさんという人たちが体現する男らしさの幻想、その脆さ、このバンさんという人、例えばお尻にステロイドを打ち続けながらそのなんていうか肉体を保っているわけです。このお尻にステロイドを打ち続けながら肉体を保っている感じ、最近モンドとノーチラスのところでダブルネームのポスト、オリジナルポスターが出たですね、2011年のベルギー映画、日本タイトル闇を生きる男ブルヘッドという映画がありまして、私これをすごく直接的に連想しました。つまり痛々しいまでに男らしさにしがみ続ける主人公の姿というところで、完全にこれ闇を生きる男重なるなと思いました。デュクルノー監督意識してるのかどうか分かりませんけどね、ベルギー作品だから見ててもおかしくないと思いますけどね、とかあとホモソーシャル集団の極みのような消防団員たちのモッシュダンス大会ね、あれが一気にこうテンションが下がるあのくだり、まあおかしくもあり、やっぱりその男らし内心彼らもその男らしさというのが一つのロール演技でしかないことを分かっているというか、いかに脆いものかっていうかなことなんですかね。あそこの気まずさの解釈はいろいろしてもいいかもしれませんけども、あそこも非常におかしくも非常に興味深いくだりですよね。まずそういう男らしさの幻想というところが一つ後半のキーになってくる。あともう一つはやはりアレクシアのどんどん大きくなる、どうやら中身は金属製のお腹という、単純にバレてる大丈夫みたいなサスペンスが楽しいのもあるし、特にバンさんの元奥さんとのやり取りですね、あそこのスリリングさと、その奥さんのなんていうかな、奥さんの見切りの鋭さというか、あそこも非常に面白い場面でしたね。ちなみにですね、こういうその妊娠をテーマとしたホラーっていうのも脈々と一応系譜ありまして、ローズマリーの赤ちゃんとかマニトゥとかですね、まあ、クローネンバーグでもザ・ブルード、ザ・フライもそうですね、いろいろあるんだけど、ただ本作チタンの結論はですね、そのこれまでの妊娠ホラーのどれとも違いですね、言っちゃえば、まあ、クローネンバーグもその系はちょっとあるけど、言っちゃえばこれ以上ないほどポジティブなんですよね。これ以上ないほどストレート直球、こういう家族が、こういう愛が、こういう生き方があってもいいじゃないか、それが唯一の居場所なのならばみたいな、そういうストレートな着地になっていく。なので、端的に言うとですね、意外と後味は悪くないです。後味っていうか、むしろそれをすごくハッピーエンドというふうに取る人いっぱいいてもおかしくないですし、前半のなんかこう、まあ、人死にの度合いであるとか、グロ描写というかな、その痛覚描写のエグさに対して後味はすごくストレートで、逆に言えばローのラスト的な、なんていうかな、みたいな、最後の最後で地獄の底にとたき落とされるような、そのなんていうかな、引っかかりというかひねりみたいなものは希薄なので、はい、というかってことは言えると思います。端的にとにかくですね、すごく思うのはこのチタン、まあ、その3作目にして、長編2作目にして、これだけのステップアップをしたその、ジュリア・デュクロノさんのある意味その挑発的進化というのをですね、この段階で全面的に最大限に評価してみせるカンヌってすごいなとか思ったりしますよね。これアメリカの映画界ではまずやっぱりありえないことだと思いますし、何よりやっぱり僕はそのアートというのは、特にアートというのは価値観を揺るさぶってなんぼというところがあると思いますので、にもかかわらずとても普遍的な、先ほどからその生涯ベストっておっしゃられる特に女性の方が多い通り、普遍的な魂の解放の物語にもなってるあたり、さすがだと思うし、ジュリア・デュクロの監督、ここからさらにどういうフィルモグラフィーを重ねてどういうところまで行っちゃうのかというのがすごく楽しみになりました。ちょっと時代を目撃するという意味でも、これはやっぱりリアルタイムで劇場で見るほかないのではないでしょうか。ぜひぜひ劇場でウォッチしてください。大急ぎで来週の候補作いきます。最初の候補はこちら、ドクターストレンジマルチバースオブマッドネス、続いてはこちら、試験に至る病、続いてはマイニューヨークダイアリー、続いて N5等か、6つ目カモンカモン、6つ目パリ13区、7つ目メイドインバングラデシュ、そしてリスナーカプセルです。イークラさん、来週歌丸さんにご視聴いただきたい映画は映画クレヨンしんちゃんもののけ忍者チンプーデンです。レッツゴー。 さあ、あのウクライナ支援するので2回回すから、ね、2回回すから、
最初が2番の死刑に至る病、
はい、死刑に見たい見たい見たいよ、はい、見たいよ、見たいよ、プーチンが憎い、プーチンが憎い、
はい、はい、5番カモンカモン
カモンカモン、マイク・ミルズ、まあ行ってみましょうか、
はい、お願いします、
やったるべー、はい、ということで、もうカモンカモン見たという方の感想もカモンカモンでお待ちしております、評論してほしい映画も募集でしております、採用されれば、2000円を差し上げております、歌丸アットマーク tbs.co.jp まで送ってくださいませ。以上、週刊映画辞表ムービーウォッチメンのコーナーでした。
アフターシックスジャンクション、 TBS ラジオポッドキャストで配信中、
ゼロプリラジオ聞くことできる、
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから、
マクド鍋に入れちゃおう
そしたら全部鍋おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ
ちなみにおしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん
こんな感じになります
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
え、なんで言った
とにかく聞いてください、ゼロプリで検索、ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信、それではポッドキャストで会いましょう、せーの、
ほなまた
ゼロプリラジオ